イエスの復活の後、弟子たち、またイエスと関わった人たちは、イエスの名において福音宣教する時の力というのは、今までは自分でもそういうような力がどこから来るかわからないでやっている、セルシーというか奇跡を、大勢の人たちは見て驚いて、本当にこの力は、神の力ということを信じて、私たちはどうすればいいですかというように、前に出てきて洗礼を受けている、福音の流れを見るとすごいなと思います。今日の第一朗読で、同じように私たちは見ているのはフィリポのその素晴らしいというか、出来事、いろいろな病気を癒す力、それでも完璧になったかどうかということは、今日の第一朗読に出ている通り、ペトロとヨハネはその後を聞いて手を置いて祈ると聖霊が降りてきたということは、今日の第一の朗読に出ています。完璧になるというのは、やっぱり洗礼を受けるとき聖霊も受けるということですけど、ここはペトロとヨハネが来るまでは聖霊を受けてないというように書いてあるけど、やっぱり昔の教会のやり方を考えたら同じだなと。私も日本に来る前は、インドのアンドラプラデシュという州で、協力し、主催として働いた時も、やっぱり教会が多すぎて、多いって言ったら、16、巡回教会があって、主任主催と私2人だけで、日曜日は4回、5回ぐらいにさ、回ります。そういうようなことだったので、そこでどうやってできるかって言ったら、やっぱりキャテキストは前もって言って、いろいろな準備は祈りも歌もが全部準備した上で、主催が行ったらすぐミサ始まるみたいにね、ミサのためにの準備っていうのは、聖霊をいただくためにの準備みたいに、他の人たちは今フィリポも同じように準備している、これはやっぱり皆さんは聖霊を受けると、今日は集まった意味が分かったってみたいに、やっぱりミサはないと教会で集まっただけで終わったっていうわけではないので、やっぱりミサは大事っていうことで、同じように前も、弟子たちが来て、最後、皆さんに、この聖霊を降りてくるようにするのは、素晴らしいことかなと思います。今日の第二朗読でもペトロは言っているのは、苦しみでなるのはいいですけど、でもいいことのために苦しんだほしい、悪いことのためには、苦しむんじゃなくて、イエスは私たちの弱さ、私たちの、罪のために一度苦しんで十字架に自分の命を捧げたけど、それは私たちを救うためにやったよということを今日の第二朗読は説明しています。今日の福音の中でイエスはやっぱり愛する人、愛する人たちは自分も愛する、父も愛する、ここで新しい人を紹介してくださっているのは聖霊のこと、伝教者、その方は聞いたら、今まであなたたちは私から聞いたことを、見たことをもっと意味が分かるように、説明してくださる、すでにあなたたちの中にいること、この聖霊は、力を支えてくださるっていう約束 の言葉になっていると思います。皆さん、今日世界は母の日ということでお祝いしています。母って言ったら、私たちは今2人母を2人がいる、1人は自分の母、もう1人はイエス様のお母さん、マリア様は私たちの母としています。この母の日っていうのは、 もともとどう始まったかって言ったら、まあ、あの歴史もあるね、アメリカで。ある方って言ったら、名前はアンナ・エム・ダーヴィスっていう名前ですけど、彼女は自分のお母さんを愛していた。すごく大好き、自分のお母さんのことね。まあでも、死んでから、まあ一周忌の時、まあ、やっぱりお母さん一番大事にしてたことをいろいろ、まあ自分のも大事にしてくださったし、まあ、あまり忘れることはできない。まあ、5月10日、1908年、まあ、今日みたいな、あの、第2位、日曜日の時、まあ、一周忌の時、カーネーションと花を買って、教会に参加して、皆さん、みんなに一人一人にあげました。お母さんの思いで、この花をいただいて、皆さん嬉しいだね。あの、これはいいアイデアだなと思って、まあ、ちょっとみんなも同じように母の日を大事にしたらいいなと。でも国はまだあの祝日っていうことで何もあの決めてないけど、まあ、国にはお願いしてもすぐ動いたわけではないけど、でも1914年、あの時の、まあ、大統領はウッドロー・ウィルソンっていう名前ですけど、彼はまあ決めた。やっぱり日曜日、あの5月第2日曜日は母の日としてお祝いしましょうっていう呼びかけ。まあ、母の日って言っても私たちはやっぱり感謝の気持ちでお祝いするようにお願いしてます。お母さん、まあ、でもどういう花を捧げるかっていうこともここでちょっと書いてあったけど、生きている母には赤いカーネーション、まあ花を、まあ、亡くなった母には白いっていうこともまあ書いてあったけど、まあお花をあげるか、何をあげるか、まあ花は、まあこのお母さんは花が好きだったから、まあ花をあげたけど、まあでも自分のお母さんは何があの大事にしてたか、好きなものか、それをあげても、まあ問題ないと思います。でも大事なのは、やっぱり感謝。お母さんに感謝すること。自分を産んでくださって育ってきて、そんなに立派な形で大きくなって、今までここでこの社会の中で歩んでいるっていうか、自分の 人生の歴史を振り返りしながら、まあ、自分のお母さんは自分よりまあ大きな勉強をしてないかもしれない。私も時々あのお母さん生きていた時は、まあ、あの比べたことがある。お母さんはそんなことはダメよって私も言ったことがあるね。まあ、あなたはどこから来たか、私に説教するなってみたいな、まあ、母からもあのやり返したことがある。まあ、でも見たら、まあ、進学校に行ってるから、哲学を進学の勉強してるから自分が何でもしてると思い込んでしまうっていうか、でも母と話すときは、まあ、あなたはそうなっているのは私のおかげだよっていう、その言葉は言わないけど、まあ、私から学んでいるっていうこと。まあ、愛っていうのはやっぱり母からいただいたもの、最初から。この、まあ、最初のファーメーションっていうのは、私たちは親からいただいているものなので、まあ、どんなに今変わって大きくなっていても、それはそのお母さんはないんだったら、このお母さんからいただいてないんだったら、自分はここまで来ていると思いますか、こんなになっていると思いますかってみたいなことを、まあ、私たちはいつ 思い出してみる、見る、見てもやっぱりお母さんに変わりがない。お母さんはどんなに厳しかったか、どんなに優しかったかと、いろんなことを考えても、みんな全部私たちをいい方法になっていくために、社会の中で幸せな生活をやっていくように、できるように、そのためにの準備っていうのは、育っていく方法、やっぱりいいことを考えて、自分より自分の子供は幸せになってほしい、もっといい特にところにいてほしいってみたいに願いを置いて育ってきているお母さんたち、本当に今いる時はどこまで私たち大事にしてるか分からないけど、いなくなったからこの寂しさを感じることがあると思います。だから、いなくなってから思うより、生きているうちに自分の母を大事にするということはとても大事なことじゃないかなと思います。母の優しさは聖職者の知恵に勝るという美しいスペイン語、スペインの言葉さがあります。お母さんという言葉は、イエスが別れの説教で、私があなた方を愛しているように、あなた方も互いに愛し合いなさいと命じたように、最も純粋な形の自己犠牲的なアガペ愛と同義です。ですから、私たちは母親に惜しめない愛を注ぎ、神の前で母親のために熱心に祈ることで、感謝の気持ちを表しましょう。生きていっている母親、まだお召しになった母親を思い出して、神に感謝して、これからも私たちは母から学んだことを世の中に大事にしていくのは大事なことだと思いますので、この感謝の気持ちで、世界にいろいろな方法で苦しんでいる母親、子供のために子供と一緒にいることもできなくなった母親、いろいろな方法で悲しんでいる人たちを大勢います。戦争の時も子供から離れている、母親がいろいろいますので、今でも年取って、寂しく感じている母親も大勢いるので、その人たちのことを忘れないで思い出して、ちょっとでもこの母親と一緒に座って話を聞いて世話することを大事にしながら、今できることを今やっていきましょうよっていうことを、神様の力、恵みをこの人一人一人の家にありますように、この教会のメンバーも、一人一人は教会にとっては、かけがえのない愛を持って教会を支えてくださっている、教会のためにお祈りしてくださっています。教会のために働いている一人一人のために、この御御座の中で祈りましょう。